続いて一般質問についてです。12月定例会では12月7日10日11日の3日間にわたり11人の議員が一般質問に立ちました。内容についてその一部をご紹介します。移住相談窓口の一本化について浅山誠一議員。質問者、移住希望者のニーズが山村部から地方都市の市街地へ変化している。旧田辺市内の多くは移住担当職員が担う移住相談窓口の対象外であり、機会損失を招いているのではないか。雑誌外言とタッグを組むシティプロモーションによって関係人口が増えつつある今、移住相談窓口を一本化し、地域全体での移住促進を図るべきだ。答弁、地域全体でのより円滑な受け入れの取り組みが必要であり、それぞれの地域での将来の担い手確保が重要だと考える。移住定住の促進に向け、今後組織体制や町内連携等について検討したい。続いて、災害対応、市国土強靭化地域計画について足立勝則議員。質問者、度重なる台風による被害状況、長期化した停電による市民への影響と今後の対策について当局の見解は。答弁、台風21号の影響による停電は市内全域約2万5000戸で発生し、中でも竜神管内では復旧までに1週間以上を要した。市では発電機を貸与したほか、関西電力に発電機車両を配備していただくなど、復旧までの生活支援に努めた。今後大規模な停電発生時には関西電力の復旧作業とともに、早期復旧に向けて県とも連携し、道路情報等の提供や倒木等障害物を優先的に除去する。続いて、大規模地震発生時の給水対応について北田健二議員。質問者、県地震被害想定調査書によると、南海トラフ巨大地震発生直後の断水人口は7万5000人に上るとされている。備蓄物資に飲料水が含まれていない中、市の給水については、小泉浄水場の津波浸水対策、水道管の耐震化、緊急輸送道路の確保等の課題が残っており、確かな供給体制の構築や飲料水の備蓄等を進めるべきだと考えるが、今後の市の取り組みは。答弁、輸送ルートの確保対策として道路啓発計画の作成の取り組みを進める。また飲料水の備蓄や小泉浄水場の改修及び水道管の耐震化について検討していく。続いて、健康寿命向上のため外出支援、乗り合いタクシーの充実について久保博次議員。質問者、高齢者を閉じこもりにさせないため外出する機会を増やすことが必要ではないか。答弁、外出なので社会参加を促進させることは重要で、人との交流を持つことが健康寿命を伸ばすと考えている。質問者、バス、住民、路線は高齢者が外出に利用しにくい状況ではないか。答弁、停留所までの距離によってはバスの利用が不便な方がいると認識している。質問者、乗り合いタクシーを導入すれば誰もが自宅から移動できる手段を確保でき、高齢者も外出しやすい環境が整えられる。市長の決断で実現すべきだ。続いて、交通指導員の高齢化への対策について足立浩二議員。質問者、交通指導員は現在125名で活動しているが、その平均年齢は 60.8 歳と大変高齢化しており、危機的状況にある。今後の対策をどうするのか。答弁、交通指導員は平日の早朝や休日に活動することが多く、なり手を見つけることが困難な状況になっている。現役の指導員や町内会長からの推薦により、その確保に努めているが、特に若年層の交通指導員の確保は重要であると考えており、町内会連絡協議会に協力いただくなどの努力をしていきたい。続いて、森テニスコートのカビ打ち施設の調査を受けての対応について小花井沙夫議員。質問者、森テニスコートの練習用壁打ち施設は安全点検の結果使用禁止となっているが、今後今の施設を補強してでも使用できるようにならないか。 答弁、森テニスコートの壁打ち施設については危険であると判断し、平成30年7月から使用を停止している。市内で壁打ち施設が設置されているのは森テニスコートのみであり、利用者にご迷惑をおかけしていることから、建築基準法に適合する壁打ち施設の建築に向けて検討を進めている。答弁、早急な対応をお願いする。続いて、市民と共同のまちづくりについて、前田佳代議員。質問者、市民と共同のまちづくりにおいて、市民との合意形成を図るために必要なことは。答弁、地元説明会、アンケート、意見公募や、審議会、委員の公募などにより、幅広く市民の意見を聞くことが大切である。質問者、新庁舎整備に対する意見公募では多数の意見があったが、これは何を表すか。答弁、市民に身近な施設であることから多数の意見が寄せられたと考えている。質問者、大半が反対意見で、市民無視で候補地を進めてきたことへの怒りの表れだ。新武道館建設では意見公募すら行わず、森湾横断道路も形だけの意見聴取で進めている。意見を真摯に受け、共同すべきだ。続いて、ふるさと納税について、福江博義議員。質問者、近年急速に広がっているふるさと納税について、他の自治体への流出額は、またそうした状況を踏まえた田辺市の取り組みと考え方は。答弁、平成29年度の市税減少流出額は約3800万円で年々増加している。返礼品の送付は寄付金の獲得が目的ではなく、応援いただいた方への感謝の気持ちと、市の魅力向上や産業振興を目指す考え方で実施している。市や地場産品のファン作りに取り組んでおり、寄付者への手書きメッセージカードの送付や、市オリジナル年賀はがきにふるさと納税の PR を掲載すると、市内外へ周知を図っている。続いて、市内中学校における定期テストの共通化について、柳瀬正隆議員。質問者、近年、教師の過酷な労働環境が社会問題となっている。そんな中、私立中学校における定期テストの問題を学校ごとに各教師が作成するのは非効率ではないか。教師の労働環境の改善とともに、問題の質を平準化し、学校ごとの内申点の差を軽減するという意味でも、定期テストの共通化を提案する。答弁、共通化による効果も考えられるが、指導教員以外が問題を作成することの是非、実施例を把握できていないことなど課題も多い。現状での実施は困難であるが、今後、教科担当による情報交換等の取り組みを研究していきたい。続いて、生活排水について、蔡明子議員。質問者、生活排水処理の現状、今後の展望、単独浄化槽から合併浄化槽へ転換促進についてお聞かせいただきたい。答弁、本市の汚水処理人口普及率は 59.6% である。合併処理浄化槽や公共下水道、他の排水処理方法、それぞれの特徴を踏まえ、生活排水の浄化につながるよう検討を重ねたい。県では合併処理浄化槽へ転換する際の宅内配管部分について、平成30年度から5年間、上限額30万円とする補助制度を創設しており、本市においては水洗化及び転換をさらに促進するため、来年度に向けこの配管補助制度を導入するべく検討している。続いて、市の税金を大切にする行政について、川崎五一議員。質問者、職員の不正不祥事が続発しているが、何が欠如していると認識しているか。答弁、一概に申し上げにくい。質問者、欠如しているのは現状の総点検と危機感を持った対応だ。不正を発見したらどのように対応するのか。答弁、原因の究明と再発防止策を講じるとともに、厳正な処分を行う。質問者、公表し全体で共有することが大切である。外部監査を導入すべきではないか。答弁、日々の業務の適正な執行が重要である。質問者、市の現状は危機的。市長には現状が見えていない。市民無視の行政を改めて公金を大切にすべきだ。